ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, Rizna no minasan. Kyo, watashi, Eさん ga 1 jikan no nihongo hosou wo ookuri shimasu. Sore de wa minasan, mazu wa newsu wo otsutai shimasu. Higitsuzuki shuhasu 3325kHz ya website www.foinews.id kara Voice of Indonesia no hosou wo okiki kudasai.
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。インドネシアのレッドマシディ外相と韓国の外相チュン・エウヨンは、COVID-19 パンデミックに取り組む上で、両国間の協力を強化することの重要性を強調しました。レッドマシディ外相は、COVID-19 パンデミックの困難な時期に、韓国はインドネシアとの健康協力を確立した国の一つであると述べました。個人用保護具、診断機器、医薬品の調達など、両国間で多くの協力が行われています。さらに、レッド外相は、いくつかの進行中の協力、すなわち、ペテカルベファーマとジェネキシンと間のワクチンの配発数を歓迎しました。これは2021年7月にジャカルタと中部ジャワで第2章及び第3章臨床試験を実施する予定です。すべての段階が無事に通過した場合、ワクチンは2021年末までに利用可能になることが期待されています。それでは次のニュースです。オーストラリアのニューソウスウェールズ州シドネーのダウンタウンにある4つの地域の住民はコロナウイルスの非常に伝染性の高いデルタ変異体の発生の急増を抑えるために1週間家にいるように命じられました。今週数十件のコロナ感染が報告されました。これはシドネー空港から検疫ホテルに国際線の乗り込み員を輸送している時にコロナに感染したり無人運転手に関連しています。ロックダウンの決定は6月25日金曜日から有効になります。ニューサウスウェールズ州の州指導者グラディス・ベルジクリアンは過去に週間に被災地に住んでいるまたは働いている人に家にいるように命じました。それでは次のニュースです。香港のインドネシア総領事館は地元の大学にインドネシア料理を送還しました。外アイアムを提示することによって締めくくれられたインドネシア料理のプレゼンテーションは香港工科大学のホテル観光管理学部でのインドネシア料理の紹介を保管するものでした。香港のインドネシア総領事館リッキー・スパンデルはオンラインとオフラインの両方のイベントに100人の参加者がいたと述べました。彼らはみんなインドネシア料理についての説明に熱心に従っていました。リッキー氏によるとこの活動はインドネシアとインドネシア料理全般の理解を深めるために行われたことです。この活動を通じてインドネシア料理がよりよく知られ、香港の主要レストランのメニューに含まれることが期待されています。それでは次のニュースです。 日本の茂木と清水会社は、日本がアストラゼネカの COVID-19 ワクチンを台湾とベトナムにそれぞれ100万回追加接種すると述べました。茂木氏はまた、彼の党がタイ、マレーシア、インドネシア、フィリピンにそれぞれ100万回分のアストラゼネカワクチンを送る準備をしていると付け加えました。日本は4月中旬からCOVAX合弁事業を通じて東南アジア、南西アジア、太平洋諸島を含む地域に合計1100万回分の COVID ワクチンの供給を開始します。以前日本は必要としている国にワクチンを提供する世界的なCOVAX施設の10億ドルと3000万回の寄付を約束していました。ただし、ベトナム、台湾およびその他のアジアの近隣諸国への出荷は配送を迅速化するためにCOVAXの外部で行われます。国際機関を経由する場合、承認を得る手続きには時間がかかる場合があります。それでは次のニュースです。ロシア外務省はイギリスの軍艦による労働侵略に対して強い抗議を表明するためにイギリスの大使を送還しました。ロシアとイギリスの間の最新の紛争はイギリスの軍艦 HMS ディフェンダーが黒海のクリミア近くを航海した後の6月23日まで遡ります。ロシアはイギリスの軍艦が領海に違反していると非難しました。ロシアはその軍艦が警告射撃を行い、爆撃機が警告としてイギリスの軍艦の進路に爆発性の高い爆弾を投下したと主張しています。一方、イギリスはロシアの領土を侵害した船を激しく否定し、その船に警告襲撃を行われたことを否定しています。それでは最後のニュースです。6月25日、中華人民共和国中部の武道学校で火災が発生し、少なくとも18人が死亡、16人が負傷しました。犠牲者のほとんどは7歳から16歳までの寄宿生でした。深圳地方政府は火災は消火され、当局は火災の原因を調査していると述べました。火災が発生した時に現場にいた34人の寮生がいました。これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。
sinar dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日もインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは西パプアのラジャアンパッから来ました。西パプアのサウワンダレクモランの住民は、彼らの地域はパプア大学マノクワリの支援を受けて海洋観光村になる準備ができていると述べました。サウワンダレク村の村長であるコリヌスルバタは、サウワンダレク村はラジャアンパッのエコトゥーリムス研究プログラムのカンプヨシさんからパプア大学の対象村になると述べました。ウルバタ氏はサウワンダレク村が独立した海洋観光村になるまで大学が支援を提供すると述べました。次のお便りはリアオから来ました。リアオ芸術評議会デカエルは、ランカンクニン大学と共同で2021年6月24日から26日にスタージーカルジウムバフリフェスティファルを開催しました。デカエルのタオフィク・ヒダイアット会長は、この活動は時代を恐れることなく、伝統に根ざした創造的な精神を復活させ続けることが期待されていると述べました。この活動は地域全体の文学愛好家に開かれており、事実上開催されています。スタージカルゾンバフリフェスティバルには、詩人スタージカルゾンバフリの80周年、詩人スタージカルゾンバフリの本の発売、スタージの詩のビデオクリップ、シンポシウムなど様々な活動があります。これらの活動はすべてリアオス政府とリアオマレー監修機関からの支援を受けています。最後のお便りは西スマトラのパリアマンから来ました。西スマトラの芸術グループはパリアマン市のクラス 2B 刑務所でミナンカボ芸術交換を開催しました。目的は COVID-19 のパンデミックのために家族と長い間会っていないため、施設の重慶さを楽しませることです。施設数パリアマン刑務所の長であるエディ・ジュナイディは、この活動は伝統的な芸術俳優が重慶さを楽しませるための懸念の一形態であると述べました。一方、パリアマン市の副市長であるマーティーソン・マブーディンは、刑務所と芸術家が娯楽を提供することを高く評価しました。これは重慶者と刑務官の間の親密さを示しています。この活動により、重慶者が辛抱強く懲罰を受けるための努力を実感し、理解することが望まれています。これでインドネシアのお便りを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1945年6月26日国連憲章が証明されたことから始めます。国連憲章は1945年6月26日にサンフランシスコで50人の現国連加盟国によって証明された 国連憲法です。この憲章は5カ国の創設メンバー、すなわち中国、フランス、ソ連、イギリス、アメリカによって批准された後、1945年10月24日に発行されました。この憲章は構成協定であり、すべての証明者はその内容に拘束されます。さらに憲章はまた、国連憲章が他のすべての協定に対して権力を有すると明示的に示しています。この憲章は1945年8月8日にアメリカによって承認され、アメリカは国連に加盟した最初の国となりました。次は1988年6月26日に世界薬物混乱違法貿易防止の日が初めて祝われたことについてです。1988年以来、毎年6月26日は麻薬乱用と違法貿易を防止するための国際的な日として記念されています。この日付は中国でのアヘン戦争の前に、江東省風面でのアヘン貿易のためのリンゼクスの解体を記念したことで選ばれました。この記念日は1987年12月7日に42-1125の国連総会決議を通じて国連によって設定されました。この記念日は薬物乱用のない国際社会の目標を達成するための連帯と協力の一形態です。最後は2000年6月26日にプラムディア・アナンタトゥールは第11回福岡アジア文化賞で最優秀賞を受賞したことについてです。プラムディア・アナンタトゥールは20世紀のインドネシア文学における最も重要な作家です。彼の作品は37の言語に翻訳され、数回はノーベル文学賞にノミネートされました。2000年6月26日に福岡アジア文化賞で最優秀賞を受賞しました。この賞はアジア文化の創造と保存の分野での成果に対して贈られるものです。この賞は1990年から福岡市政府によって授与されてきました。プラムディアはアジア文化を世界に紹介したことで賞賛されたため、この賞を受賞しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。 Voice of Indonesia。
Kamu datang di saat tepat, bebaskan jiwa yang terjeratDari mantan-mantan yang gila, lalu
kamu hadirkan cinta. Kamu jawaban. Kasih pujaan. Kamu datang di saat tepat, saat hati mulai sekarat. Dan tak percaya lagi cinta. Kamu patahkan itu semua. Harta dunia masih bisa ku cari, tapi kamu tak tahu lagi.
Listener の皆さん、インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
Listener の皆さん、インドネシア語です。エネルギー鉱物資源大臣 ASDM のアリフィン・タスリフ氏は、鉱物と石炭の商品は依然として国民経済を推進する上で重要な役割を果たしていると述べました。これは6月23日水曜日に第1回鉱物石炭技術国際セミナー ISMCT を開いた時にアリフィン・タスリフによって伝えられました。その際、アリフィン・タスリフはこの商品がエネルギーや産業原料としての国内ニーズに応え、国家開発の手段になることを望んでいました。政府は現在、輝銅類とニッケルの形で下流の鉱物と石炭を推進しています。ニッケルの開発は電気自動車の使用を奨励する政府の計画と一致します。インドネシアも2025年までに電気自動車用バッテリーのサプライヤーになることを目標としています。アリフィン・タスリフはインドネシアバッテリーコーポレーションの設立は上流から下流へのバッテリー生産またはバッテリーの最終製品と工業部門の循環経済活動のサプライヤーチェーンエンティティであると述べました。アリフィン・ダシフによると輝銅類現象の使用は風力ダービン電気自動車およびエネルギー効率の高い蛍光灯の コンポーネントをサポートできます。政府は2024年までに53のサイレン場の建設を目標としています。現在19のサイレン場が建設されており、そのほとんどが13の施設でニッケル処理に使用されており、ボーキーサイトの塔がそれに続いています。石炭部門ではジメチル、エテル、メタノル、肥料、合成ガスのプロジェクトを通じて下流化も政府の重要な関心事です。下流の目標は2030年までに2700万トンです。アリフィンタスリファ、インドネシアの石炭資源の可能性は380億トンの埋蔵量で1490億トンに達したと述べました。インドネシア政府は洗浄ボーキサイトの限定的な輸出強化、税控除及び休日制税の提供、オンライン単日提出数 OSS 申請及び生産された製品に比例してロイヤルティが生成されます。これでインドネシア語を終わります。
Ini kisahnya anak manusia, kau bisa memanggilnya dengan nama Nadia. Sebuah konsonan yang menyulitkan, membuat lidahnya bosan tak bisa ucapkan. Dia coba pahami setiap manusia punya hebat, punya cacat. Dia coba nikmati hidup ini cuma sekali. Dia hanya punya modal cinta yang dia embuskan dalam setiap lagunya. Tak inginkan semua untuk suka. Dia hanya ingin tuliskan lagu tentang semua.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるバソインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、バソインドネシアです。今日は北スマトラにある観光地をご紹介します。シボルガ海岸にあるパンダンビーチは北スマトラで最も人気のあるビーチの一つです。行政上この地域は北スマトラの中央タパヌリ地区のパンダン村地域に含まれています。パンダンビーチでできる活動が非常に多様です。そのうちの一つは美しいビーチの雰囲気を見るためにビーチを囲むことです。パンダンビーチの砂はとても綺麗なので裸足でビーチを歩き回ることができます。また自転車に乗ってビーチを一周することもパンダンビーチでできるアクティビティの一つです。このビーチの波はそれほど大きくなく水も穏やかなのでビーチの口から数メートルのところを安全に泳ぐことができます。ウォーターアクティビティに興味がない場合は涼しい潮風を感じるながら広大な青い海を楽しみながらビーチに座ることができます。パンダンビーチで利用できる施設もかなり充実しています。ミドルクラスの宿泊施設に加えてインターナショナルクラスの宿泊施設もあります。パンダンビーチ沿いには典型的なシボルガやパンダンスタイルで調理されたシーフードを販売するレストランがたくさんあるので疲れて空腹を感じた後は心配する必要はありません。カノバシアで売られている美味しい伝統的な食べ物の一つは濃厚なココナッツミルクソースが入ったイカングライです。ジャカルタからシボルガ、メダンからシボルガへの直行便があるためパンダンビーチの場所へのアクセスも非常に簡単です。シボルガの FL トビン空港からは公共交通機関を利用するか市の中心部に向かってレンタカーを借りることができます。パンダンビーチは市内中心部への堤道のすぐ川にあり重要時間は約30分です。リスナーの皆さん、これでバソのインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているファイズオブインドネシアです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日は2021年ジャカルタ特別出身の誕生日についてお伝えします。6月22日はジャカルタ特別出身誕生日として祝われます。今年のジャカルタ特別出身の494周年にジャカルタ特別出身政府はジャカルタの大都というテーマを設けました。このテーマは COVID-19 のパンデミックに直面したジャカルタ市民の強硬な精神をかき立てるものです。さらにジャカルタの大都というテーマは経済の復活、社会、正規、持続可能な開発を意味し、回復力のあるジャカルタ市を作り上げています。このテーマは世年のジャカルタ特別出身の記念日のお祝いの続きとしても提起されました。2020年の493周年にはジャカルタ特別出身の記念日がタフなジャカルタをテーマにしていて、これはジャカルタ市民が COVID-19 パンデミックを生き残ることができることを意味します。ジャカルタ特別出身の記念日の一連の行事として、ゴミと持続可能な消費行動を管理するためのジャカルタの行動を目標についてのバーチャル特訓ショーがあり、6月5日に始まりました。その後ジャカルタのゴミ認識の立ち上げを継続し、7つのジャカルタのシンボルのライトをオフにする総エネルギー運動で締めくくりました。さらにジャカルタ記念日のお祝いはジャック・プレイナ・フェスティバル、またはジャック・プレイナ・フェスト2021でも盛り上げました。ジャック・プレイナルはジャカルタ特別出身の新興企業、教育機関、金融機関などの企業家エコシステムを通じた零細中小企業の開発における創造促進およびコラボレーションのためのフォーラムです。ジャック・プレイナル・フェストはジャック・プレイナルのメンバーと零細中小企業をつなぎ、協力を高め、ネットワークを構築し、マーケティングにアクセスし、レサ中小企業に賞を与える場所になることが期待される、さまざまなシリーズで構成されるフェスティバルです。ジャック・プレイナル・フェストシリーズのイベントはフォトチャレンジと共同編集者が関与するインスタグラムフィルターで構成されました。このアクティビティはイベントに対する一般の認識を高めることを目的としています。またモーニンググラスの刷新コミュニティと協力して、ジャカルタ特別出身の零細中小企業をテーマにした 風発的な展示会もあります。さらに様々なグループを対象とした実用計画競争もあります。その他に150人のザックプレーナーメンバーと50人の一般的な零細中小企業からなる参加者によるマーケティング活動であるオンラインバーチャルが様、マーケティング活動であるオンラインバザーが行われました。その後オフラインバザルは西ジャカルタのタマンサリの旧市街エリアにあるファタヒラパクで開催され、30人の選ばれたザックプレーナーメンバーによって書き付けられるマーケティング活動が行われました。6月25日から27日までジャックプレーナーフェストイベントの主題性である感謝の夜が開催され、セミナー、ジャックプレーナーに関連するビデオ、調映、イベント、商品の授与、いくつかのアーティストによるパフォーマンスを含む一連のイベント全体が終了しました。無事リスナーの皆さん、これでワルナワルに終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしますよ。
Terbitkan sentausa di sini. Terbenamlah ragu. Mari tapak heningku.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているVoice of Indonesiaです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はミガ・シホンビンが歌うトルトルホンというタイトルのギタ・スマトラからの曲を紹介します。トルトルは手と指、足と足の裏、背中と肩を中心に、こんなのリズムの調べ緊張で全身を動かすタパヌリのダンスはどうです。トロトロには魂の食べ物などの魂の励ましとして、そしてエンターテイナーとしての意味があります。物理的にトロトロは男性ですが、動きのより深い意味はトロトロがコミュニケーション媒体であることを示しています。提示された動きを通して、ダンサーと子供周りの人々との間に相互作用があります。トロトロは死、収穫、癒し、そして若者のパーティーの儀式のために作成されました。それでは、ミガ・シホミンが歌うトロトロ本です。どうぞお楽しみください。これで音楽の広場を終わります。
Si Hondo Oganupan, Si Hondo Oganupan, Si Hondo Oganupan.
Voice of Indonesia.
Sinangat tulang, 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 sinangat.